第一の日課はエゼキエル書17章22節から旧約聖書1320ページです。エゼキエル書17章22節から24節まで。主なる神はこう言われる。私は高いレバノン杉の梢を切り取って植え、その柔らかい若枝を折って高くそびえる山の上に移し植える。イスラエルの高い山にそれを移し植えると、それは枝を伸ばし実をつけ、うっそうとしたレバノン杉となり、あらゆる鳥がそのもとに宿り、翼あるものはすべてその枝の陰に住むようになる。その時、野のすべての木々は主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、また生き生きとした木を枯らし、枯れた木を茂らせることを知るようになる。主である私がこれを語り実行する。第一の日課を終わります。第二の日課はコリントの信徒への手紙に五章六節から新約聖書330ページです。コリントの信徒への手紙に五章六節から十七節まで。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住みかとしている限り主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。私たちは心強い、そして体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから体を住みかとしていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住みかにしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。主に対する恐れを知っている私たちは人々の説得に努めます。私たちは神にはありのままに知られています。私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思います。私たちはあなた方にもう一度自己推薦をしようというのではありません。ただ内面ではなく外面を誇っている人々に応じられるように、私たちのことを誇る機会をあなた方に提供しているのです。私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるならそれはあなた方のためです。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち、一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちが もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。それで私たちは今後誰をも肉に従って死のうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように死のうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。第二の日課を終わります。